代表質問1日目、9月14日。磯田俊康議員。トライアスロン大会開催に向けて。問い。小島地区を舞台としたトライアスロン大会は、平成20年度第10回を節目として終了したが、市長が仮称倉敷国際トライアスロン大会として再開する旨を発表したことは非常に喜ばしい。今後のスケジュールはどうなっているか。また、第10回大会で中止された要因の一つに、ボランティア役員の確保の困難さが挙げられたが、問題点などはクリアされたのか。答え、10月に準備委員会を設立し、大会の名称、日程、コースなどが正式決定されるが、現時点では、平成23年7月10日の日曜日実施という予定で進めている。また、ボランティアの協力は大会の運営には不可欠であり、広報誌、ホームページ、そして地元メディアで大会開催の通知や協力の呼びかけを行い、中学校、高校、大学など各種団体にもお願いし、倉敷市全体として大会を盛り上げていきたい。開催日は平成23年7月10日に決定しました。赤澤正春議員、防災について。問い、倉敷市においては、海岸線を持つ地域も多い一方、小高い山や、それらに囲まれた地域もたくさんある。したがって、おのずと防災対策や、避難対策も違ってくると思われる。異常気象の多い昨今、地域の実情に合った、よりきめ細やかな対策が求められるが、どのような対策を考えているか。答え、倉敷市では、自然災害ごとに危険要因や予測される被害範囲、避難場所を表したハザードマップなどを作成配布するとともに、自主防災組織や町内会への出前講座、研修会、防災訓練の実施を通して、地域の災害形態に合わせた安全な避難方法について、周知啓発に努めている。また、地域で自主的に結成され、防災活動を実施する自主防災組織は、きめ細やかな避難体制構築にとって有効であることから、一層の結成を促すとともに、活動の活性化を図り、それぞれの地域の特性に応じた避難体制の構築に努めたい。塩津高明議員、倉敷検診ガイドの見直しについて、問い、胸部レントゲン検診を受けさえすれば、肺がんが見つかると思っている人は多いのではないか。医学的知識が少なくてもわかるように、肺がんの早期発見のためには、胸部レントゲン検診を毎年受診すること。特にタバコを吸う人は、葛端検査をセットで受けなければならない、という記載をするなど、検診ガイドの記載内容を見直す必要があるのではないか。答え、喫煙経験者は、胸部レントゲン検診だけで肺がんを発見することは難しく、葛端検査を併用することが有効とされている。より質の高い検診を提供することを目指して、胸部レントゲンの撮影方法も含め、専門家に相談しながら検討したい。また、今後倉敷検診ガイドを作成する際には、分かりやすい内容にするための見直しを行い、受診率の向上に努めたい。雨宮浩一議員、水島国際ホテルの閉館について、問い、平成23年3月末で閉館する理由として、客室稼働率の低下による収益悪化と、老朽化による多額の耐震改修費の2つが挙げられていた。企業の努力だけではどうにもならない外的要因の改善として、どうすれば水島市街地が昔のように賑わいを取り戻せるのか、市として考えなければならない。また、地域活性化や地域の利用も多いという公共性の観点からも、耐震改修費の公的助成を検討できないか。トップ同士が話し合えば、水島国際ホテルを存続させる可能性があるのではないか。答え、水島国際ホテルについては、水島地区において宿泊施設やコンベンション施設として大変重要な役割を果たしてきたと認識しており、閉館は非常に残念である。 閉館の決断に至る経緯や、どのような検討が行われたのかということ、また今後の存続の可能性などについて、市長としてホテル側に直接説明を伺いたいと思っている。原田健明議員、倉敷千堀公園跡地計画について。問い、千堀公園跡地全体の外周部は、周遊できる歩行空間として、多くの市民がいろいろ楽しめるように整備してもらいたい。仮称、倉敷用水緑道と外周部を合わせると、約2キロメートルになるが、敷地外周路に距離を示すようなサービスがあれば、散歩やジョギングが一層楽しいものになるのではないか。答え、伊藤洋華堂、三井不動産両社に外周部の歩行空間の確保について要請をしたところ、現在歩道がない部分の民間開発の敷地内に、既存の歩道とつながって敷地全体を一周できるような歩行空間を整備するとの回答を得た。仮称、倉敷用水緑道の部分については、木々の間を縫いながら天然木材を使用したデッキやリサイクルの木のチップなどを活用した園路を散策したり、ベンチで休んだり、軽い運動をしてもらえる空間を設けていきたい。また、外周部については、距離の表示の設定など、今後全体として検討したい。末田正彦議員、倉敷市総合療育相談センター、ゆめぱるの充実を求めて。問い、ゆめぱるは、子どもたちの発達に関すること、障害に関すること、福祉サービスの利用に関することなどの、身近な相談窓口として大きな役割を果たしている。相談件数や登録者数が増加していく中で、高まる市民ニーズに応えるためには、体制の充実が必要と考える。また、全体のスペースが狭く、ついたてだけの受付カウンターでは、相談者のプライバシーが守られていないなどの課題があり、抜本的な対策を求める。答え、開所当初より相談件数が大幅に増加している状況に対応するため、今年度より正規職員を1名増員するとともに、教育委員会の職員を1名併任し、相談体制の充実を図っている。今後も相談件数の増加や相談内容に専門性が増すことが予想されるため、療育機関などで経験を積み、十分な知識を備えた臨床心理士などの専門職の配置と、事務スペースの拡充を早急に行い、相談室についても検討したい。